チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ、アンチリーノ下流エンタメラジオ、皆さんこんにちは、アンチリーです。今日もよろしくお願いします。さて今日紹介する作品はこちらです。白蛇二青蛇簿記、白蛇二聖者後期。はい、こちらの作品はですね、前回紹介した白蛇縁起の続編となります。中国では2021年、昨年ですねに公開された作品になります。同じく中国のアニメ会社追光動画が作った作品で、今回はですねアリババピクチャーズとのコラボレーションで、作っています。今回の作品はですね、世界観がガラッと変わります。最大のポイント、中国のこの民間伝説の MCU 化なんじゃないかなと思います。今日はこの作品のストーリーの紹介と、そして作品の中に含まれている、ヒントですね、 MCU 化するヒントの考察なども含めて解説していきたいなと思います。まずはですね、前回も少し紹介しましたが、白蛇伝について改めて軽く紹介します。白蛇伝っていうのは中国古代の四大民間伝説の一つなんですね。で、昔から小説、ドラマ、映画などの題材にされてきて、まあ、中国では知らない人がいないほど、まあ、人気のある話、まあ、みんなが知ってる話ですね。で、そしてその白蛇伝の主人公というのはバイニャンツという白い蛇の妖怪なんですね。今回紹介する映画のシリーズでは白っていう名前になっていますね。それで千年前に助けてくれた恩人を、まあ、何世も生まれ変わった恩人を見つけて、二人が恋に落ちて数々の苦難を乗り越え、禁断の人間と妖怪の純愛を貫くラブストーリーとなっています。前作白蛇縁起ではこの白蛇伝のストーリーの500年前の話で、前世の話なんですね。白が千と出会う話でした。そして今作は青い蛇の妖怪の聖が主人公なんですね。聖っていうのは白の妹、同じ師匠を持つ妹分なんですね。映画はですね、ホウカイと白と聖が戦うシーンから始まります。ホウカイに言いくるめられて出家した聖を連れ戻すために、白と聖がホウカイのいる金山寺金山寺に行くんですね。この戦いのシーンは実はこの民間伝説の白蛇伝の中で水漫金山っていう、水が金山寺を追い尽くすっていう意味の水漫金山っていう一幕があるんですけど、その一幕が再現されていますね。で、戦いの末白は砲火によってレイフォンタ来訪島に封印されてしまうんですね。で、この来訪島っていうのは広州の西湖のところにある有名な塔で、実在する塔なんですね。これもですね、白娘子永镇雷峰塔っていう、これ日本語でなんて言うんだろう、白娘が永遠に来訪島に封印されるっていうタイトルの一幕なんですけど、これもね結構有名な話なんですよね。白は来訪島に封印されてしまったんですけど、今回は聖を見逃すと言ったんだけれども、聖はですね白を取り返そうとまた砲火に挑むんですね。だけどやっぱり力が全然違うから敗れてしまうんですよ。で、そのまま気を失いというところが、まあ、イントロダクションとしての映像だったんですけど、映画の本編は聖が気を失って目が覚めるところから始まるんですけど、そこは一気に世界観が変わります。高層ビルが立ち並ぶ現代中国の街並みなんですね。しかも全部が廃墟になっていて、車やバイクとかも登場するし、簡単に言うとちょっとマッドマックスの世界みたいな感じですね。で、聖の衣装も中国の時代劇の衣装だったんだけれども、 現代の衣装に変わっていくんですね。ねえ、そこは一体どこなのかっていうのが、実は映画のタイトルが流れた後の文字でしっかりと説明が書いてありました。そこは集落会っていう場所なんですね。で、この集落会っていうのはどんな場所かというと、六道の一つなんです。まあ、この六道っていうのは仏教的な輪廻転生的な考えなんですけど、天神道、地獄道、飢餓道、畜生道、修羅道、人間道があるんですね。この中の一つで修羅道が今回のこの集落会なんですけど、そこでは執着、怒り、闘争心を持って亡くなった人がこの修羅道に落ちるっていう風にね、なっているんですね。現世で強い執着を残しながら、まあ、死んだものがこの修羅界に落ちてくるっていうことなんですけど、まあ、生はね、その吐くっていう執着があって、でその執着を残したまま亡くなったっていうことですよね。亡くなってこの修羅界に落ちてきたっていうことなんですけど、まあ、だからこの修羅界の中では実は種族にしても、まあ、人間とか妖怪とかいろいろいて、そして時空も超越した場所なんですよ。生のような孫の時代から来た妖怪もいれば、2020年から来た人間もいるんですね。まあ、いろんな時代のいろんな種族がそこに存在するということなんですね。そこには牛族っていう、まあ、すごく威張ってて怖い奴らがいるんですね。で、この牛族っていうのは集落会を牛耳ろうとして、まあ、みんなを、殺そうとするんですね。これはですね、牛頭马面っていう中国語の四字熟語になってるんですけど、牛頭馬面って書くんですね。で、多分ゴズ場面って読むのかな、はい、っていう、この牛族のことをそういうふうに呼んでるんですね。で、実はこの牛頭馬面はですね、地獄にいる、ね、鉄の棒とか持って罪人をつついたり焼いたりする最も位の下の地獄の、兵士なんですよね。そう、なんで牛なんだろう、なんか牛が出てきていろんな妖怪が出てきてなんかわけわかんないみたいな感じのレビュー結構書いてあったんですけど、これ実はちゃんとね、中国のこの仏教の輪廻転生の考えだったりとか全部のっとってるんですよね。それをね、こうちょっとマッドマックスの世界観で、まあ、今風にアレンジして作られているので、なんかそういう事前知識があると、まあ、見やすいのかなと思いますね。牛頭馬面から逃げる中で、生は銃の使い方、そしてバイクの乗り方とか、どんどんこうサバイバルスキルが上がっていくんですね。そしてこの中で、牛族と対立する鳥族っていうのがいるんですね。これは、ロシャコイ、ラサツキなんですね。これもですね、実はこの同じように仏教のその輪廻転生の考え方の中での地獄の極水なんですよね。そう、この作品の中でこの鳥族の女の子たちはね、みんなすごい妖艶に描かれていて、なんかね、妖精っぽいんですよ。すごい可愛いです、そのキャラクターがね。でね、この鳥族の族長がですね、これがね、めちゃくちゃイケメンの芝っていうのがいるんですね。で、この芝っていうのが、まあ、困っていた生を助けて共にこの修羅界を脱出することを試みるですね。でね、その芝に法政坊の主のお店に連れて行かれるんですよ。前回もね、法政坊の主が出てきましたよね。このシリーズにおいてキーパーソンなんですけど、そう、前回はね、セイはね、この法政坊の主のお店には行ってないんですよ。ハクとセンが行ってた。ね、修羅界の説明をしてくれて、で、解放されるための方法とかもね、教えてくれたんですよ。で、それを聞いた後に、法政坊の主のこのお店から鳥族のアジトに帰ろうとするときに、またね、襲撃されて、セイと芝が一緒に逃げるんだけれども、その逃げていく中で、 司馬はね、実はすごく冷酷な男だったことがわかるんですね。前半はそういう流れなんですけど、そこまで来てようやく本筋に入ります。で、映画の最初の方から顔を隠して登場している銀髪のイケメンがいるんですね。彼の素顔がね、ついに明らかになります。彼は顔がね、ハクにそっくりなんですよ。記憶を失っていて、それで二人がここからこの修羅界を共に力を合わせて脱出しようとするんですね。前作がですね、割と丁寧な叙情的な感じで描かれていて、結構中国時代劇ファンタジーのタッチの絵になっているんですね。今作はですね、一気にその世界観がガラッと変わって、先ほども言ったように現代の世界観でのマドマックスみたいな感じなんですね。さらにファイナルファンタジーっぽい感じになってるなと思いますね。キャラクターの、感じだったりとか。で、そしてやっぱりね、映像が本当に綺麗。ジョイ・グァン・トン・ファが作る作品は映像が綺麗、キャラクターもめちゃくちゃいいですね。マドマックスみたいな世界観でサバイバルしていく感じなので、アクション、戦闘シーン、結構ねスピード感があって、カメラアングルもすごくいいんですよ。なんかね、アニメーションなのっていう、実写映画、本当の本格的なそういうアクション実写映画を見てるような感じですね。ストーリー展開はテンポがめちゃくちゃいいんですけど、若干複雑かなと思います。っていうのは、白蛇伝っていうのを知ってる前提で物語が進むので、細かいこうキャラクターの関係性とか、なぜそうなったのかっていう説明がないんですね。もともと私みたいに、そう、見てる人はねすごい入りやすいんですけど、何も、前情報のない日本の方にはちょっとハテナが多いのかなっていう気もしますね。この白蛇伝の中で、ハクが塔に封印された後に、セイが諦めずいつか塔を壊そうと修行を積んだっていう話もあるんですね。なので今回のこの作品、まさにセイが修行を積むっていう話なんじゃないかなと思いましたね。で、その話を現代版にアレンジした感じですね。同じアニメ制作会社、このチョイコアントンファーが作ったナタ転生、皆さん見られましたか？そのナタ転生と同じ手法ですね。中国の古典を、ファイナルファンタジーっぽい感じの RPG の 3DCG で現代に存在をさせた感じですね。なので130分間の展開が本当途切れなく、私はもう全部、全てのシーンがめちゃくちゃ面白かったですね。さて、ここからはですね、ネタバレも含めて、考察をしていきたいなと思います。まずはですね、ネット上でもね結構疑問が残ったシーンがあるんですけど、一番最後にセイがですね、修羅界の脱出に成功して、その後にたどり着いたのが現代だったんですね。最後の最後に本当にハクが現れたのかっていうのが結構議論になってたんですけど、これはね、私の考えだとこれはハクなんじゃないかなと思いますね。っていうのは、修羅界っていうのは時空が関係なく、いろんな時代の人がいますよね。だから修羅界に落ちてきたハクっていうのは、何度も輪廻転生してトラックに轢かれて、で、気がついたらそこにいるっていうふうに言ってたから、まあ、現代で亡くなったっていうことがわかりますよね。脱出したセイがたどり着いたのは、この映画の中に登場した覆面の男の人がまだ誕生する前の時代なんじゃないかなと思いますね。だからハクはまだ普通に 生きてて、でその後に、まあ、亡くなって輪廻転生してちっちゃい女の子がかんざしを持ってるシーンが流れるんですけど、それが老いて、でまた次は男の子に生まれ変わって、で成長してその覆面の男の姿になるんですね。それぞれのシーンは全部何かを探してる感じなんですよ。まあ、きっと輪廻転生してもずっとね、性を探してたんじゃないかなと思いますね。性が、たどり着いた、脱出してたどり着いたこの時代っていうのは、何年か前に塔が崩壊されて、で今は建て直したっていうふうに言ってたから、まあ普通にその時代では白は普通に生きてて、二人はそこで再会できたっていうことなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そして中国で公開後映画に入っていなかった絵ですねが公開されて、その姿がね白だったんですよ。性の幻なんじゃないかっていう声もあるんだけれども、私はただ時代が違うだけで、まあ、前後してただけでちゃんと白だったんじゃないかなと思いますね。なので作品の中で記憶がないっていうふうに言ってたから、まあ何度も輪廻転生してなんで自分はこの骨を大事にしてるのかっていうことがね忘れてしまったんじゃないかなと思いますね。そして鳥族の長だったシバっていう人物なんですけど、スエコ伝に出てくる正門 K なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。というのも作品の中での英語表記はシンマンっていうふうにね表記されてるんですよ。しかも周りにね女の子いっぱいいるし、中国語で見てると芝だけじゃなくてスマグワルンっていうふうに呼ばれてるんですよ。グワルンっていうのは冠の冠に人って書くんですけど、そのサイモン系の肩書きと一致するんじゃないかなと思いましたね。このですね、修羅界の中で執着がみんなあるっていうことなんですよね。そして執着が何かのものとセットになっていて、芝が持っていたのがちっちゃいひょうたんだったんですね。芝はなんでこのひょうたんに取り憑かれてるのかわからないみたいな感じで言ってたんですけど、水湖殿の中のサイモン系っていうのは、まあ、今でいう薬局をやっていたんですね。薬屋さんなんですね。当時は、薬をこうひょうたんの入れ物に入れて持ち歩いてたので、まあ、ひょうたんもこのサイモン系につながるヒントなんじゃないかなっていうふうにね思いましたね。あとはですね、この牛族の蝶覚えてますか？この牛族の蝶っていうのは西遊記に出てくる牛魔王なんじゃないかなっていうふうに推測ができるわけなんですよ。作品の中で崩壊が、彼は自分のいる世界に戻るだろうっていうふうに言ってたんですね。で、その時はまだ牛魔王じゃないと思う。最後にですね、法政坊の主、これがですね、風神坊とか風神演技のタッキなんじゃないかなと思いますね。タッキもですね、狐の妖怪ですよね。なんでそうかと思うかというと、エンドロールで流れるおまけシーンがあるんですけど、宝生坊の主が橋の下で竜から箱を受け取るんですね。でその中身、前作ではどんなものだったか映されなかったんですけど、今作ではしっかりと映されていて、それがね切り取られた尻尾だったんですよ。作品の中で実は一度だけこの宝生坊の主が本当の姿、狐の姿を表したシーンがあって、その出てくるシーンで尻尾も出てるんですよ。でそれが1本だけじゃなくて、それを数えてみたら全部で8本あったんですね。最後のこの1本と合わせて9本なんですね。だから風神演技の中のこのタッキーっていうのは上位法なんですよ。尻尾が9本の狐なんですよ。だからタッキーなんじゃないかなっていうね。そして今年公開する予定の3作目、これがね、この宝生坊の主がメインキャラクターになっているんです。ここから MCU 化、このエンドロールの中で風神演技とか西遊記に出てくる ヤンチェンが登場するんですよ。ヤンチェンが、まあ、空に飛ぶ船に乗って、まあ、地上に飛び降りたシーンがあるんですけど、宝石棒の主が最後に言った言葉があって、敵が近くにいるから仇を討つタイミングだみたいな感じで言ってたんですよ。でね、調べてみたらヤンチェンとこのタッキーっていうのはなんかいろいろと昔あったみたいなんですよ。だから次回作は宝石棒の主がメインキャラクターだし、でヤンチェンもこうヒントとして出てきたから、まあ、2人が登場する話でますます風神演技の色が強くなってきたかなっていうふうにね思いますね。同じこの制作会社が作ったナタ転生っていう作品があるんですけど、まあ、先ほども言ったように古典の話を現代風に書いていて、かつ輪廻転生して、ね、根性でもこう因縁があって、でいろんなストーリーが繰り広げられていくんですけど、ナタ転生の中で風神演技と西遊記がミックスされてるんですよね。孫悟空が出てきたりとかして、だからこのヤンチェンっていうのは風神演技と西遊記両方ともに登場するキャラクターなので、ナタ転生の最後のエンディングで風神坊じゃなくて風神坊の新しいシリーズで新神坊っていうのがあるんですけど、それがスタートを匂わす映像があったんですね。だから次回作のメインキャラクターが宝石坊の主でヤンチェンっていうのも登場するっていうことで、次回作あたりでナタもこの、白蛇の作品のシリーズに登場してくるんじゃないかなと思いますね。これはですね、中国の民間伝説風神演技西遊記白蛇伝、芝が西門系だったら水湖伝の要素も全部世界観がミックスされていくんじゃないかなっていう MCU 化が想定できるわけですよ。いやー、だからめちゃくちゃ楽しみですよ。で、脚本がすごく上手だし、3DCG もめちゃくちゃ上手だから、全く違和感なしで見れるし、むしろ世界観がミックスして、さらに今まで話を知ってる世代からすると、新しい展開が見られて、楽しみでしかないですね。前知識としてそれぞれの有名な話を知っておくことに越したことはないんだけれども、まあ知らなくてもね、映像とストーリーだけでもアニメ作品としてすごい楽しめるので、できる限り、紹介していきたいなっていうふうにね思っています。白蛇演技、そして白蛇2、ナタ転生の3作品がまあ日本にも来ているので、ぜひね今のうちからチェックしてみてほしいなと思います。ということで、今日は白蛇2聖者後期を紹介しました。Netflix で独占配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。感谢收听今天的节目，我们下期再见。